西村秀信の社長工場。西村秀信の社長工場。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長工場では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、本日この番組は4月24日に収録しておりますので、まあ、外出自粛期間中ということで、僕らも今日は遠隔で収録しています。ということで、ひでちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、不思議な感覚ですけどね。山田社長、一応東京ヘムの DJ だもんですから、東京ヘムから何人かの DJ がコロナりまして、
言わない、
私一応コロナってるとかっていう言い方をしてるんですけど、今ね、まあ、可愛く言ってもえらいことになってるんで、ということで、今回もちょっと、まあ、もう万全を期してというかね、もしも私が、補給者で、まあ、インスタイルグループの代表に移してしまったら、これもう保証の対象はもう規模感だけでとてつもないので、松代にも渡って謝っても謝りきれないんで、ちょっと遠隔で今日はということになっております。ひでちゃん、実際大丈夫なんでしょうね。
僕全然全くしっかりやれることちゃんと全部やった上でベストを尽くしてますから、多分大丈夫だと思いますけど。
そうです
よ
ね。
まあ、でも一応かかってるという前提で行動してますから。
あ、やっぱそうなんですね。僕、はい、ちょっとやっぱりほら、昔のやんちゃなね、ヒデちゃんもなんとなくこうほら武勇伝的に知ってる方なんで、はい、大丈夫かなと思って夜誘ってみましたけど、全然来ないですね、やっぱり。
いや、それとこれとはね、やっぱね、やっぱはい、加害者になるか、別にいくら自分で責任取れることでもないんでね、
はい、やっぱりそう思いました。さすがにちゃんとグループの代表リーダー守るなと思って、はい、すいません、ちょっと若手が下っ端がやんちゃしててすいませんけども、
いや
相変わらずね、山田選手あんまり実は正直この自粛っていう言葉が好きじゃなくてですね、
はい、
はい、人生逆張りで生きてるもんですから、どうしてもなんか、違うことしたくなるんですよ。
いや、まあ、全然ベストを尽くして、ちゃんと
生き残っていれば、
はい、ちゃんとこう感染のあれを徹底して、まあ、出ないに越したことはないと思いますけど、
まあ、そうですよね。はい、ということで今日のテーマはまさにこのテレワークからいきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、4月7日、まあ、これ緊急事態宣言発令されて、企業にはオフィスでの仕事は原則自宅で行って、はい、まあ、ローテーションを組むなどによって出勤者の数も最低7割は減らすようになんていうことが政府より要請されました。
はい、
これ東京の通勤電車の利用料、これ約6割減ってなってはいますけど、
はい、
まあ、テレワークの実施率っていったことで言ったら全国的にはなんか3割程度らしくで、はい、東京だけで見て約5割ぐらいがテレワークを実施しているようですということなんで、まあ、言ってもまだまだなんか電車が満員だったりだとか、いろんなところのね、オフィスのライトもまだついてたりだとかって、こうどこまでが実際行動に移しているのかとまだ今見えないんですが、
会社の、まあ、もちろんこのだって、はい、あれでしょ、テレワークを実施していますかっていうので 96.7% だかって、なんかめちゃめちゃ高い比率の やつもあったけど、要するに1000人いる社員の中で1人でもテレワークを実施してたら、テレワークを実施しているって答えてたら、それはとりあえず 96.7% だかなんだか忘れたけど、なんかすごいパーセンテージになってるデータもありましたもんね。
確かにそうなりますよね。何を分母で取ってるかっていうね。
だ、社員の 80% 以上をテレワークに切り替えてますかっていう質問じゃないですもんね。
そうね。
テレワークを実質してますかでしょ。
それだったらしてますってなりますよね、それはね。
うん。そうそう。
いや、実際に、ね、まあ、このテレワークによって感染リスクはもちろんまあ下がると思います。そして集中して作業ができるようになるっていうこととか、はい、まあ、あとは通勤時間の無駄がなくなったり、交通費がかからなくなったりだっていう、まあ、もしかしたらそのいい面がある。その一方で、はい、まあ、正直やっぱりこの面と向かって喋ってるわけではないですから、相手の気持ちが分かりにくいとか、はい、で、はい、この人本当にじゃあ仕事してるのなんていうのも分からないわけですよ。
はい、
まあ、現に僕も今これね、僕の顔だけしか映ってなくて、こう、ヒデちゃんと今ね、テレビ電話のような形でこれ今収録してますけど、まあ、
僕は。ボットですよね、山田さん。
あ、これボットの可能性もありますか？できなくないですね。
AI ですよね。
そうですね。で、下半身が裸でも別に問題ないわけですよ、これ。
まあ、だってAI の下半身が裸だろうがパンツ一枚だろうがね、別に。
あら、見ます？じゃあうちの AI の下半身。
いや、チンチンついてる生き物にあんまり興味がないもんで。
そうですよね。まあ、はい、AI だったらもうちょっと大きく映像に。そこら、いや、その話はどうでもいいんです。はい、実際はね、まあ言ってもその仕事場ではないから、 いや、この家にはプリンターがないよとか、ハンコがないよとか、運動不足になるじゃないかとかっていう問題も山積してまして。はい、で、まあ、今度そうなると今度じゃあ自粛が解除された後も在宅勤務の必要性はこのまま続くんだっていうことも予想されてるんですけど、
はい、
まあ最近は実際社外の営業の人との打ち合わせもオンラインになってたり、
はい、こ
うオンラインセミナーもあったり、オンライン飲み会もあったり、オンライン面接もあったりって言って、まあこれまで人と会って話すのが当たり前だったのが、そのコロナによって働き方が大きく今変わろうとしてると思うんですよ。
はい。
こう、ズバリまず聞きたいのは、そのインスタイルグループとしてはテレワークっていうのは、まあもともともされてたとは思うんですけど。
そうですね。もともとやってるっちゃやってるんですけど。
そうよね。
だって僕、二十数年前からオフィスいらないって言って、自分の机があったの、この1、2年のことですから、むしろ。
そうそう。僕もその時知ってる。むしろだから、ね、意味があって、その意図的に大きくするようなフェーズがあったからこそ、っていうことでオフィスを新しく組んだりとか、
人を呼んだりとか。まあ、目の前でこう、みんなね、見れた方がいいな、一定量っていう、この状況になったから、じゃあ、しょうがない。無駄だと分かってるけど作るかって言ってこの 1,2 年むしろオフィス初めて作ってるぐらいなんで、
だ本来はもともとそういったものはこそいでちゃんとビジネスできるよっていうのを実践してた人だもんね。
もともとそもそもいらないと思ってたし、だからいやいや、そうだからその100万円のオフィス家賃のオフィスを10人で借りるぐらいだったら1人5万配ってあげた方が、
そうね、
会社も50万安いし、みんなも5万給料増えるからいいでしょっていうタイプの人間なんで。
だからもう、来ちゃいましたね、その時代が、本当に。
うん。
着せずしてというかね。
うん。
これ今実際何か問題点起きてますか？インスタイルグループでは。
起きてますね。すごい大きい問題が一つあって。
おう。
俺が寂しい。
かわいい。社長かわいい。
うん、俺が寂しい。
そうよね、これ。会えないもんね、
うん、
これ。
うん。
会うために、こう、グループにして、ビルも借りて、
そう。
ミーティングしたかったのに。
なんかすごいかっこいいオフィス、わざわざ作ったんだけど。
ねえ。
うん。
今、誰も会えれない。
会えれない。
うん。しかも、あれ結構広い敷地面積があるので。
そうですね。もともと100坪10人ぐらいで使ってたのに、今100坪1人2人で使ってるんで。
全然密じゃないから来ていいんだけど、ね、本当は
換気はいいっすよ、あそこ洗濯もあるし、はい、
なのに来ちゃダメとなっている。
いやだからもう寂しい、
無意味だな。そうか、
しょうがないね。
まあでもしょうがない、
しょうがない。
自粛が解除された後もテレワーク、もちろんこれだからインスタイルグループの場合はもともとやっているから続けるとは思うんですけど、
はい、
だからそれも別にそのコロナだから始めたっていうテレワークじゃないから、インスタイルグループとしてはちょっとそのテレワークの、位置がちょっとみんなとは違うかもしれませんね。
そうですね。まあもともとだから、特に赤坂本部メンバーはもうもともと勝手にしなはれだから、今日はテレワークねみたいな、あ、勝手にしてっていうのはもともとやってたことだから、あんまり関係ないっちゃ関係ないですけど。
関係ないですね。うん、で僕もよくグループでこう、ね、ヒデちゃんから教えてもらったそのスラックっていうのを始めましたけど、
はい、
まあ、あれだって全然こうみんなのね、こう意思疎通というか普通にできるし。
そうですね。まあだからズームとかスラックとか別にこうなる前から当たり前にうちにはあったツールだから。
うん。だから僕らにとっては違和感がない。まあ僕で言うと、まあね、そういった手では放送局に行って喋んなければ、まあ要は電波塔から発信できないっていうところで、
はい、
まあ、やむを得ずでしたが、それも僕もずっとできればそのノマド DJ みたいになりたいってずっと言ってきたことが、
そうですね、
まあ着せずして叶ってしまったんですよ、この状況で。
そうですね、はい、
もう今や実は事務所自宅の方から普通に東京 FM 38局ネットのラジオやれますからね、今。
そうですね。
ここまでにね、なってくれるとは思ってもいなかったですけど。
そういうこと考えるとなんかあれですよね、なんか東京 FM とかなんか頭に頭に地方名がついてるのもなんかすごいシュールですよね。
あ、本当ですね。今や別にその必要性あるっていう。
どこでやろうが。
どこだろうが別にね。
どこだろうが北海道 FM だし、どこだろうが沖縄 FM だろうがしみたいなね。
うん、本当ね。
今日はパリから東京 FM をお送りしています。
行ったところで信じるか信じないかも含めて、もうあなた次第みたいなとこありますもんね。
そうですね。ね。
これね、実はなんか聞きましたら、急に明日から在宅勤務って言われて、はい、その、はい、ノートパソコンがないからできないとか、いろんな問題が出てきたらしいんですよ。
はいはい。
で、聞くと、デスクトップは半額ぐらいで買うことができるけど、 はい、まあ、今回のコロナや台風などの災害が起きたとき、やっぱりこう、自宅で仕事をする時間が増えるはずだと。はい、そうやって考えると、やっぱりデスクトップっていうのはやっぱりやめて、ノートパソコンとかにしておくべきなのかみたいなこともちょっと聞きたいんですけど。
よく、グループの社長とかに聞かれて答えてるのは、お前はなってよく言ってるんですけど、社長は別に、公私混同しててもいいし、別になんかいいじゃないですか。これ結局会社の規模とかにもよるんですけど、
はい。
なんか、じゃあ、30万円のパソコンが15万円でデスクトップだったら買えるけど、ノートパソコンだったら30万円になっちゃうっていうのを、じゃあそもそも台風で出勤できないから、ノートパソコンで仕事してとか、
うん、
それを何日かですよね。今回のコロナはたまたま長いけど、
はい。
普段の時って年間5日とか10日ぐらいをテレワークにするだけの会社にとっては、
ああ、はあはあ、そうか。
その5日間とか10日間の、その子を休ませないためにノートパソコンにするので15万円かかるのがいいか、もういっそのこと休んでもらっちゃった方がいいか、どっちが生産性高いかは、その一人一人の生産性とか、どのぐらい年間着せずしてテレワークじゃないとダメになるのか、ね。もともとテレワークありきで組んでたら別ですけど。
ああ、まあ大体そうじゃないでしょうからね。
大体そうじゃないじゃないですか。で、じゃあ今度、じゃあそうなると、デスクトップだったら、デスクトップ持って帰って、自分家でエロ動画見るってわけにはいかないけど、ノートパソコンでエロ動画見てるのも、会社が金出してるんだけど、それはいいのかとか。
はいはいはい。うん。
きりないじゃないですか。
そうね。
だまず最初に考えなきゃいけないのは、社員一人一人の生産性と何人ぐらいそれがいて、なんか一人二人だったら別に全然いいと思うんですよ。極端な話。で、なんか、ノートパソコンにして、なんか、家でも会社でも仕事できるように、なんかあった時には持って帰ってねとか、っていう話で、会社でじゃあ、キーボードと、ディスプレイにつないで、ノートパソコンを、パソコン本体のように使って、普段はデスクトップのように普通に仕事できるけど、みたいな。
まあ、ぶっちゃけ僕も自分で、こうよくこうヒデちゃんに会うと見てますけど、結局完全に使い分けて全て持ち歩いてますもんね、ヒデちゃんもね。やっぱり。
僕はスマホしかも持ち歩かないですしね。
あ、でも結構ほら、ノートを持ってたとこも僕は見かけたけど、やっぱこう、ね、そのままリモートで全部が繋がっている状態だったと思うから、あの時から。
あ、iPad っすね。
ね、iPad か。そう、だからもう全て共有して、はい、もうああいった形で、まあ今となっちゃ、だからもう、三種の神器じゃないけど、もうほぼほぼみんなある程度ここら辺のビジネスマンは持っていた方が多分自分の効率的にもいいんじゃないのっていう時代になってきてますけどね。
そうだ、フリーランスとかだから社長はね、だからその別に全部クラウドでつながってて、だから1年365日1日24時間ずっと仕事してても別にいいと思うんですけど、
うん、
だそれこそね、今その遠隔でじゃあやったとして、じゃあパソコンだけ今度じゃあノートパソコンだけ家に持って帰ったところで、
うん、
Wi-Fi 環境ねえんだよとか。
ああ、なるほど。うん。
家は携帯しかないからとか。
うん、
まあ、極端な話、当たり前ですけど、コーヒーマシンがある方が珍しいだろうし、一般家庭に。
まあね。
コピー機、さっきの話じゃないけど、コピー機じゃないけど、なんか、総務部がいないっていうことなんで。
はいはいはい。
一般企業には大体総務部なりなんなりがあって。
そうね。
コーヒー豆が切れることも、ウォーターサーバーの水が切れることも、ね、Wi-Fi の環境がちょっと壊れることも、崩れることも全部対応してくれるわけですよ。
うんうんうん、
そうで、それを全部、うん、右手で子供をあやしながら左手でキーボードを叩くみたいな、なんか、二宮金次郎セカンドバージョンみたいなことを、今のご時世にやんなきゃいけないわけじゃないですか。
そうね、だから実際、そうか。結局違う仕事が増えたとも言える。
そう、ノーパソだけが本当に、解決策じゃないと思うから、原因じゃないと思うから、どうかなとは思いますけどね。
なるほどね。
うん。
ここだけ言われてもと。
うん。
それとあとあれですよね、先ほどちょっと、ヒデちゃんが言いました、人に会わなくなるっていうことが長く続きますから、これ人間的な部分での問題はこれ、はい、おそらく生じてきますよね、これ。
やむやむ。
やむ。これはもう今、ね、ヒデちゃんが言ってんだから間違いないわ。
寒い寒い。
こんなに止まなそうな人が。
寂しい寂しい。
実はね、寂しすぎてインスタイルグループを解散しようとしているっていう、その、いやいやいや、ダメダメダメ。うん、っていうぐらい、やっぱり、これ絶対ありますよね、問題はね、障害は。
ちょっと辛い。
いや、このままで済むとも思えないのでね、だって、いくらこれで何か仕事のものだけが一応滞りないからといって、じゃあ新しい事業が生まれるのかとか、新しい信頼関係が芽生えるかって言ったら、やっぱりそこは、いや、僕はだから、その、さっき逆張りって言いましたけど、今でもまだ必要だと思ってやっぱ会いに行ってるわけですよ、僕は。
だから、雑談がなくなるっていうのはよく言われることですからね、テレワークで。
はぁ、あ、なるほど。確かに僕らって雑談の中からなんか新しいアイデアが出てきたり、なんかね、たわいもないものからなんかすごいヒントでこう、こうしていったりとか、そいつの本音が分かったりって。
あるじゃないですか。
はぁ、あるある。
全部今、テレワークになって全部が、なんて言うんだろう、全部会議になっちゃうというか。
事務的なものだけになってるのか。
そう、だから生産性が上がるっていう言い方もできるけど。
ああ、わかる。
長期的に見たときに、
おうん。
そこが本当にどうなのかっていう話はありますよね。
ありますね、それ。はい、これ、実はこの間もうあまりにもみんな寂しすぎて、その、はい、僕らのその知り合いのミュージシャンとかアーティストとかいろんな人たちが集まって、はい、その、ズーム飲み会っていうのをやったんですよ。
はい。
それで、こう、大体いつも LINE のグループに150人ぐらいいるんですけど、はい。はい、そのうちの18人ぐらいがみんな参加して、はい。夜中の10時から始まって、朝の3時まで飲んでたんですよ。
はい。はい、
で、結局それってただの雑談なんですよ。
はい。
そしたら結果的にやっぱり、じゃあ何しようとか、こうしようとか、音楽業界でこういうふうにやろうとか、はい、こんなイベントどうだろうって、はい、結果どんどん生まれてくるんだよね、みんなね。
はい。
雑談の中の方が。
はい。でも、それでもちょっと辛いですけどね、やっぱ。
いや、でもね、なんかね。
ないよりマシですけど。
そうそうそう。なんか、それまでみんな自粛して誰とも喋ってなかった時に、みんな席を切ったように話し始めて。
はい。
なんかね、意外にそこでね、ちょっと建設的な意見が出てきたりして、ちょっと発見だったんですよ。
うん。
そうか、だからビジネス同士だとそういうものをしてないからね。
そうなんですよね。
だってそうですよね。ただインスタイルグループで、いや、社長、ただ飲みましょうよ。今からズーム繋いでいいですかって言いづらいですもんね、多分ね。
なんか、飲みましょうよっていうわけで、で、オンライン飲み会とかをこう、成立させる、いい感じに成立させるのとして、やっぱ同じもの食いたいじゃないですか。
そうね。
同じもの食って同じもの飲みたいから、遠隔の先の友達とやったりもしたんですけど、同じ出前頼んで、
はいはいはい、
同じワイン開けて、
うん、
ズームワイン会やったんですけど、いいねなんつって、なんかちょっと微妙ですよね、やっぱね。
虚しかったですか。
それはね、なんだろう、この、この 1.5p みたいな感じみたいな、はい、1p でもない 2p でもないみたいな。
なるほど。それね、多分あれですね、ひでちゃんがね、人間ができすぎてますね。はい、僕たちの飲み会は何が起きたかっていうと、はい、やっぱりその、はい、お金持ちのミュージシャンは高い酒飲んでんですよ。で、僕らがこう安い酒を飲んでるから、その毎回このズームのモニターに向かって、ボトルを見せた瞬間にその罵倒が始まるっていうね。それが良かったですね。なんでそんなのが家にあんだとかって言い出したりね、今すぐ持ってこいこの野郎とかって、そういう話になったりしてね。もう、まあでも、確かに言われたように、その雑談がなくなるっていうことで言うと、なんかこの事務的なテレワークだけだと、結果的に新しいアイディアだったり、打開策って、なんか出てこないで無機質なものになり続けてるのかもしれないね。
だからその、生産性効率だけじゃなくて、非効率に投資するって言ってる俺が、いや、すげえ生産性上がってますよ、効率上がってますよって言ってたら嘘じゃないですか。だからちゃんと言いますね。寂しい。
そう。非効率と言われるようが何と言われるようが寂しい。
寂しい。
ね。これだけは今のところ解決できないですもんね。
はい。
本当ですね。はい、テレワークのための助成金とかもあるみたいなんですけど、
はい、
その、テレワークに限らず今助成金問題出てると思うんですが、これ、インスタイルグループとしてはこれ、はい、まあ、っていうか、あとは代表としてはどんどん活用した方がやっぱいいですか、
はい、いや、それはもらえるもんはもらったらいいんじゃないですか。
あ、これね、本当に今日聞きたかったんですよ。はい、これ、有限会社山田マイク、今全くイベントがゼロになったんですけど、
はい、
これ申請できるんでしたっけ。
いやー、できんのかな、どうかな。
社長してください、これもういよいよ逼迫ですよ、これ。これ今のところあれですか、はい、ひでちゃん側から見たら、やっぱこの今政府のこの、はい、まあ要は施策というのは まあ、むちゃくちゃ面倒くさいんですか、はい、この要は申請するまでに。それともだいぶ簡単になってんですかこれ。
いや、融資とかは今めちゃめちゃざるだから。
お、ほうほうほうほう。
でそれこそ3年間据え置きとか、
あね、来てますよねそういうのは。
ね、で3年後にね、3年間とりあえずくれるってことじゃないですか。
うんうんうん。
利子もないんだから。
ね、はいはい。
で3年後に、ね、3年後に会社員だから。ね。
あ、そうか。じゃあこういうのはもし企画発案があって、もしそういうものがアイデアとしてあるならば、
それはもう勝手にしなはれって話じゃないですか。で逆に助成金でお金を本当の意味でもらえるっていう方の助成金とかで、じゃあその申請とか、1年後、2年後のなんか報告とか必要なんですよ、もちろん。でも50万、100万もらえて、1時間、2時間申請に使うのが、そんなにめんどくさいほど、君の時給は高いのかねって話じゃないですか。
はあ、はあははあ、そこを考えなはれと。
はい。いや、誰だって、お国だってなんだって、50万、100万、この件であげるから、ちゃんとその件の報告ぐらいしてねって、自分が逆にお国じゃなくて、普通に、じゃあ、例えば、子供とか親戚の子に、ね、じゃあパソコン買いたいから30万円投資してください。僕に助成金くださいって言われて、いいよ、じゃあ30万円あげるから1年後にどうしてるかちゃんと報告してきなさいねって。僕はちゃんとコミックスタジオもう自分のお小遣いで買って、漫画家になるための道を歩み始めました。30万円おじさんありがとうって言われるのと、はい、30万円くれたんだからガタガタ言うなよ、報告とかうるせえよって言われる甥っ子か。だいぶ違うじゃないですか。
そうなりますね。確かに、ね。
そのぐらいの、なんかおじさんにもらった30万円で買ったノートパソコンで動画編集して YouTube 始めたからなんかすごい楽しいですぐらいの報告はくれよって話じゃないですか。
確かにね。
はい。
そうか。だからそういった点ではそこのなんか基準みたいなものにただブツブツ文句だけ言ってる人はちょっとどうかとっていう話ですよね、やっぱりね。
だったらちゃんと別にもらわないでやればいいし。
はいはいはい、そうかそうか。まあなんかそこはだからちょっと今ね、はい、多分ネット上だから余計なんかその短絡的にそういうものでつなげちゃってるんでしょうね。
まあただひたすら上向いて口開けてたら餌を運んでくれなきゃ嫌だって言われても困るじゃないですか。
はい、そんなね都合のいい立場なんかどっちにだってないだろうって話ですね、これはね。はい、
ね、う
ん。だからやっぱりあまりにもその勉強不足でこう結局ただただ吠えてしまうような人たちがやっぱりその SNS 上って結構それが主役になってきたりしちゃうので。そこの部分の誤解は、ね、うんね、そうですね、ノイジーマイノリティっていうのか。なんかちょっとそれはちょっと良くない気はもちろんしますよね、これね。
ね、
今、あともちろんその、ほら、石田純一さんの件とかもそうですけど、なんかその、そういう人だけをただ糾弾することをしてる場合じゃないじゃないですか、今のタイミングっていうのはまさにね。
いや、そもそもだから感染した人を糾弾するのはものすごく良くないですよね。だから、
ね、
一つにはだから、彼ら彼女らは被害者だっていうことと、
ね、実は。
悪いのは、かかった人じゃなくて、まずコロナが一番悪くて、
うん、そうですそうです。
でじゃあコウモリを叩けばいいのかって言ったら別にそんなこともないじゃないですか。
はい、もうこれはだから
コウモリを殺しまくれってわけでもないし。
ねえ、
ねえ、じゃあ次に、じゃあ今度その感染した人をこうやって叩かれるってなったらみんな隠すわけじゃないですか。
ああそうかそうか、今度はね、余計良くない方向だ。
顕在化しないから、もっとみんなでよく言ってくれたと、怖かっただろうけど、叩かれると思ったかもしれないけど、よく言ってくれたと。これで、あなたの周りの人はちゃんと気をつけてこれから行動できるからって言ってくれないと、どんどんどんどん、当たり前だけど隠れようとするじゃないですか。僕、今芸能人やってたとして、コロナにかかったら、コロナにかかったって言いたくないですもん。
やっぱそうか。うん、そういう風潮になってたら余計みんながね、どんどんどんどん言わずにっていうことになるもんね。
うんうん、だから言ってくれてありがとうって話ですよね。
まあ本当にま
だね、よく勇気を出して言ってくれたよと。
そうか、その発想にみんななんないもんね。
会社のミスを社長がどう言うかみたいなのに似てますよね。だからよく言ってくれたとか、よく間違いをちゃんと言ってくれたって言うと、あれだけど、てめえ何やってんだこれ、ぶっ殺すぞって言われたら次から社員は言わなくなるからっていうのと一緒で。
はいはいはい。であとあれですよね、その手遅れになってから言われてももうそれ社長が何もできねえじゃねえかと、
はい、
その、
はい、
それとね本当に近いものあるね、やっぱこれね。
そうなんですよね、うん、
そうか。でその言ってもらった時にだからその社員のそのミスとかも社長も一緒になってやっぱり考えると、その我がことのようにというか、そうすれば解決策って出てくるけど、別に決してそいつだけのせいじゃないしと、はい、そいつをただクビにしたって済む問題でもないんだっていうことと似てるね、これはね、はい、
そうなんですよ、
うん、これテレワークが一般的になると今後もうオフィスとかってやっぱりなくなっていくと思いますか、これ。
なくならないんじゃないですか。
まあまあそういった点では寂しいってやっぱ思ってる人も他にもいるはずだっていう。
なんか結局みんなそんなに、
うん、
なんていうんですかね、簡単に変われないと思うんですよね。
うん。こう今一瞬攻撃的にねやってるけど。
そう、今はもう必要があってしょうがないからもうやってるし、だからもう対応してるけど、別にそうじゃなくて良くなったら、ね。い
や、そうだよね。
だからもし今、基本的に全てのことって、まあ、言い古された言葉だけど、明けない夜はないし、止まない雨はないし、みたいな、だこの、今回の件も必ずどっかで平常化するわけじゃないですか。それがいつかはわかんないけど。
はいはい。
っていう時にですよ。その、結局喉元すぎれば暑さを忘れるのが人間だから、元に戻るわけじゃないですか。
うん、
具体的に言ったら、311の後、3.11 の後に、みんな節電、節水してたじゃないですか。もしみんな、今後もテレワークに全部切り替わってオフィスがなくなるっていうんだったら、その人たちは今全部節電してなきゃいけないし、節水も続けてなきゃおかしいんですよ。
完全にやめちゃってるね。
絶対してないんですよ。
本当だ。
あの時一瞬買った防災袋の中の乾パンの賞味期限、絶対切れてるやつの方が多いですから、今。
本当だ、本当だ。
はい。
そうだ。それ言われたらあれだわ。震災の時のあそこもそうだけど、津波てんでんこで、太古の歴史からもう何回もああいうところに津波が起きてるけど、それでも暑さを喉元すぎればで、はい、もうまたあそこらに家建てちゃうんですよ、やっぱり。
そう、だから別に。
っていうことの繰り返しなんですよね、人間は。
先祖類体の土地に思い入れがあることに文句をつけたいわけじゃないけど、
うん
うん、思い入れがあることはあなたの選択よねって、あなたがそこに首に縄つけられてくくりつけられてそこに住みなさい、そこに家建てなさいって言われたわけではないのに、
うんうん、
またさんざっぱら75回目ぐらいの津波が来たところに76回目多分来るであろうに、あなたまたここに家建てるのねっていうのは、それはさすがに自分の選択やろって話じゃないですか。
そうなんだよ。立ててるもんな、実際。
はい。
うん。やっぱこう、変わらないんだな、だから。
そう。だから、なくなりはしないと思いますよ。だからもちろん、その選択肢が増えて、なんだろう、こう、テレワーク、今まで したくてもできなかった人、乙武さんなんかが書いてましたけど、遠隔診療、初診からの遠隔診療とか、そのテレワークとか、いろんなこと、そもそも今みんなが当たり前だと思ってるけど、今できなくてストレスに感じてることを、みんな、そもそも当たり前だと思ってたから、こんな風に言ってるけど、そもそも最初からそれがしたくてもできない人がいて、それは例えば身体障害者と言われる人たちで、僕たちはずっと声を上げていたけど、自分ごとにならなかったから、そうはなかなかならなかったと。テレワークが普及したりとか、一般化したりとか、でも、圧倒的大多数の、いわゆる健常者と言われる人たちが、今回、自分ごとになったおかげで、あっという間に世界が変わったと、残念ながら悔しいよねと、こんなもんだよね、というのを言ってて、それはものすごく、いい言葉だなというか、なんか正論だし、気をつけなきゃいけないなと思うというか、やっぱ圧倒的大多数のために、当たり前ですけど、この世の中って平常時、平時のために、平時の前提条件で作られてて、大多数のために設計されちゃってるから、だからそのことが変わったおかげで、このコロナのおかげでって言ったらなんか、不謹慎に感じる人もいるかもしれないけど、だからそれをきっかけに、今まで一切テレワークが進まなかった会社がテレワークが進むことで、本当は、片道1時間の通勤が辛かった人が一ついい選択肢が増えるとか、それはまあ不幸中の幸いっていう言葉がぴったりなのかもしれないけど、いいことなのかもしれないですよね。
その発見だけはね、その気づきっていうものに関して言えばコロナっていうものがね、決して、まあ、
本当にね、結局、
うん
うん、明確化しただけだと思ってるんで、僕は今回のコロナって。
そうですね、いや本当ですね、それが完全にこう浮き彫りにされたというかね、その本当になんかこうターニングポイントみたいにまあ、考えていくしかないですもんね、僕らはね。
そうなんですよ。だってテレワーク、僕もすぐにもう、3月の末ぐらいからもう4月の頭ぐらいかな。だからもう、テレワークできるやつはもう、すぐさまテレワークにって言って、指示出して、だけど、じゃあ、例えば、経理とか、やってる子とかで、 でも資料全部家に段ボール30個分の資料を持って帰んなきゃいけないのかとか、じゃあこれうちの会社だけでペーパーレス推進するの簡単なんですよ、グループ内だから。